もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はじめまして。
はじめまして。最初に年齢を教えてください。
56歳です。
56歳。結婚してます？
いえ、独身です。
独身ですか。離婚して今一人、それともずっと独身？
ずっと独身です。
ずっと独身ですか。そして今、一人暮らしなさってるんですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
姉の子供を預かって、はい。育てたんですけど、
はい、お姉さんは今何歳の方ですか？
姉は60歳です。
で、お子さんは何歳？
36歳と30歳です。
で、男の子女の子は？
女の子で、
両方とも36歳も30歳も？
はい、そうです。
あ、そうすると3人で暮らしてるわけですね、
はい、じゃなくて子供の時に預かって、で、
あ、はいはい、
中学校2年生ぐらいまで育てました、どちらも。
はい。お母さんがいらっしゃるのにあなたのところに来たいと言ったのは何か事情があるんですか？はい、
姉のところの経済的な事情があって、
はい、
私の実家でこの当時は両親もいたんですけど、
はい、
預かることになって。
あ、そうですか。
育てることになったんですけど、はい、その間に父が病に倒れて7年ほど介護をすることになって、父の介護をしながら2人の子供を育てて、
はい、
父は亡くなって今度また母が病に倒れて、
はい、
で、母も5年ほど体が弱かったので、
はい、
入退院を繰り返して、
はい、
高齢で亡くなったんですけど、
はい、
その間に中学校ぐらいになってもう実家に帰りたいっていうことで、
うん、
子供たちはその帰っていったんですけど、
はい、
姉はなんかその間に夫が亡くなり、
はい、
またすぐに内縁の夫ができて、
はいはい、
姉たちは帰って行ったんだけど、なかなか居心地のいい家ではなかったので、
はい、
まあ、私がなんかその相談相手になったり、まあ、親しく付き合ってはいたんですけど、その最後に母が亡くなって、
はい、
私がなんかその一人になってしまって、
はい、
葬儀の時に36歳の姪が寂しいだろうし、一緒に暮らしてあげてもいいよっていうような優しい言葉をかけてくれたりしてたんですけど、
うん、
そうこうするうちに姉の内縁の夫の人が大病を患ってしまって、
はい、
私の母が亡くなるのと半年ぐらい後にその夫の人が亡くなってしまったんですよ、
はい、
私は子供の時からなんかそのメイタッチを世話して、
うん、
普通の子育てというか贅沢なこととかすると少し注意をしたりとかするようなことを言ったりしてたんですけど、
う
ん、はい、その内縁の夫の人が亡くなったりして、姉が少しなんか得るものがあったのかもしれないんだけど豊かになっていて、
はい、
何もかも全部どんどんお金を出すようになったんです、
はい、
そういう風にするので私のとこには寄りつかないし、実際のお母さんのところにどんどんこう行って、うん、なんか生活をするようになったんです。
はい。
で、贅沢をするだけじゃなくて、ちゃんと教えなきゃいけないよ、みたいな注意をしたら、
うん、
姉が、モラルのことじゃなくて、私たちに嫉妬してるんだろうっていうふうなことを言ったんですよ。
うん、
いや嫉妬じゃないよっていうふうに言ったんですけど、
うん、
うまく伝わらなくて、
うん、
何ヶ月も音信不通になってしまったので。
音信不通というのはこの時点からあなたと36歳30歳というお嬢さんとその母親とは音信不通になったということですね、はい、
そうです。
はいはい。それで
姉も姪たちもなんかその私も母が亡くなって一人になって、なんかすごく寂しく思ってる時期に、
うん、
こんなようなことでなんかこんなになっちゃうのって寂しいなと思って、
うん、
それでなんか先生たちのいろんな言葉とか聞きながら、
うん、
乗り越えながら今まで来たんです。
と、今日のあなたの相談というのは音信不通になって寂しいんだけども、この寂しさを受け入れてどう生きているかということですか？
そうです。
はい、わかりました。スタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします。はい、
二人の姪子さん、もう今は36歳と30歳ということですけれども、
はいはい、
まあ、子供の頃中学生ぐらいまであなたが、まあ、母親代わりになって一生懸命育ててきたと、
はい、
でその後も、まあ、温かい言葉をかけてくれた時期もあったのに、
ま
あ、その後その姪子さんの実の母ですかね、 あなたのお姉さんの、まあ、生活の環境が変わっていく中で、
はい、
姪子さんたちも離れていってしまったと。
あ、そうです。
そういうことですよね。
はい、はい、うん、そうです。
はい、あなた自身がね、まあ、ずっと独身で暮らしてこられて、
はい、
まあ、お父さんとお母さんを一生懸命、面倒も見て、
はい、
で姪子さんたちも母親代わりになって面倒を見たと、
はいはい、
これは本当にね立派なことだったとは思うんですよね。
はい、
うん、ただじゃあその立派なことがね、必ずしも報いられるかというと、
はい、
これは実の親子であったとしてもね、
はい、
一生懸命ね我が子のことを思って育てたのに、
はい、
まあ、子供が全然違う方向に行ってしまって親に関心を持たなくなってしまうとか、
はい、
あるいは、まあ、何か事情があってね喧嘩別れになって音信不通になってしまうっていうことは、これは実の親子でもあることなんで、
はい、あ、そうですか。
うん、だからまあ、あなたのね、その、まあ、一生懸命やってこられたのに報いられなかったっていうのは、まあ、お気の毒には思いますけれども、
はい、
あなただけがそういうなんかこう、自分が不幸な環境にいる、その報われないということについてね、思い悩むのは、そこはちょっとどうなのかなというふうには思いますね。まあ、そういうものなんですよ。ただ、おそらくあなたが、まあ、実の子供ではなかっただけに、あるいはその、お姉さんのところの経済的な事情があって、それを何とかしてあげたいというね、そういう気持ちがあっただけにね、思い入れがとても強かった。でも強かったというのは、逆に言うと、あなた自身が、まあ、姪子さんたちに、精神的にちょっとこう依存しちゃってたのかもしれないですよね。うん、つまり、お父さんお母さんを支える、あるいは姪子さんたちを育てる、それ自体があなたの生きがいというか価値だというふうに思って、自分自身のね本当にやりたいこと、自分自身がこういうふうにしたいっていうことを、まあ、犠牲にしてきただけに辛い思いをしてるんだと思うんですね。まあ、そう考えるとね、そう考えると、まあ、あなたのこの姪子さんたちに対するね思いは、それ自体はね、本当に素晴らしいもんだとは思いますけれども、それがね、その姪子さんたちに対する、なんて言うんでしょうかね、こう執着のようなね、私の方を振り向いてよっていうような、執着のような気持ちになってしまうと、あなた自身、自分自身を苦しめることになってしまうんでね、そこはある程度、もう、まあ、子供というのは育っていくもんなんだと、人間というのはどんどん変わっていくもんなんだというふうに、割り切らないと、うん、ただまあもしかすると時期が来ればね、またあの時お世話になったななんて思い返すかもしれないけれども、うん、それを期待してしまうとね、なかなかその期待って報いられることがない、そういうもんじゃないかなと思います。
あ、なるほど、うん、確かに依存って言われたらそうだったんだなっていうふうに今思いました。
うん、でね、まあ、お姉さんの言葉、まあ、あなたの言ってるのはモラルじゃなくて、嫉妬してるんだと。これはね、その言葉を聞くと、まあ、ちょっとひどいことを言われたなというふうに思うかもしれないけれども、でも、ある意味でもやっぱり嫉妬なのかもしれないですよね。そのお金のことっていうことではなくて。
そうですね。やっぱ、母親が一番誰でもいいですからね。
うん、ね。だからその、娘を直接で、ね、幼い頃に育ててこなかった姉が、娘から慕われてというか、
それは確かに思うところはあって、
うん、でもね、それはね、今の娘さんたちがそれを選ぶのも、もう娘さんたちのね自分の生き方、ましてやもう30歳になってるわけですから、それをあなたの思うような育ち方を娘さんたちがすべきだというふうに思ってしまうと、なかなかそうはうまくいかないですから。
うん、 すごくちょっと今お話しいただいて、はい、はっと思うところがありました。
うん、
親離れ子離れじゃないですけど、はい、ある意味なんかその私もなんかその自分の子供ではないんだけど、
うん、
もう離れなきゃいけないなと思って、
うん、
今なんかそのふっと思ったし、
うん、
幸せは祈ってやろうと思います。
うん、そうですね。はい、で、まあ、あなたの人生はね、これまで、ご両親の面倒を見て、姪御さんたちをね、育ててということで、それがまあ、あなた自身のね、生きがいの一つになっていたのかもしれないけれども、うん、もう、お父さんお母さんもいなくなって、姪御さんたちももう巣立っていったんだから、あとは、今までね、若い頃にできなかった自分の幸せ探しっていうのをね、またこう、別のところにね、探してみたらいかがでしょうかね。
そうですね。これを機会に、
うん、
今度はなんかその自分自身のことを、あんまりなんかその、いろんな両親や姪たちのことを理由にしないで、ちょっと考えてみようと思います。
そうですね。
はい。
加藤先生、いかがでしょうかね。
千葉谷先生がね、
はい、
姪に依存してたんじゃないのっていうご指摘をしてくださったんですけれども。
あ、そうです、はい。
そこが核心の部分でしてね、
はい、
これはロロメイという精神学者がいるんですけれども、依存関係を愛情関係と間違えて誤解するということを言ってるんですね。依存していることを愛情と思っている人っていうのは非常に多いんです。まさにその通りで、そして素晴らしいなと思ったのはね、はい、あなたがそれを素直に認めてね、
はい、
ああ、いろんなこと気がつくことありましたって言ったのは、これはあなたはこれから自分の新しい人生を開く力を持っているということですよ。
そうですか。
うん、ここでもって猛烈に反感を持って食ってかかる場合はあるわけです。
はい、
でこの場合には新しい人生を開く力をその人がまだ持っていないという場合なんですけどね、
はい、
あなたがこのように認めたっていうことはね、
はい、
もうあなたが自立していかれる時にちょうどこういう事件が起きてよかったなと思いますよ。
だから
人に配慮するつもりでもね、
はい、
自己執着的対人配慮っていう言い方があるんですけどね、
はい、
配慮してるつもりなのは本人で、実は本人は自己執着がすごいんだと。でこの自己執着的対人配慮っていうのが問題なんですよ。私はこんなにあなたのためを思ってんのにって言うんですけれども、実はあなたのためなんか全然思ってないんですよね。あなたの場合にはそのことが非常によく分かった、ですからね、あなたが依存から自立への機会が今来たんだと、新しい人生のコースを今歩き始めるんだと、
はい、
そのことをはっきり心に刻んで、
はい、
素晴らしい広い意味のある人生が今のあなたの素直さだと開けていくと思いますよ。
まあ、ありがとうございました。なんかカチリと鍵が開いたような気がして、今私はなんかそのやっぱり私のなんかその時なんだなっていうふうに思いました。
依存から自立への巣立っていく時だったんです。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
本当にありがとうございました。失礼いたします。
見返りを持って愛情を与えるとき、その愛は賄賂である。カレン・ホルナイ。